代謝の夜ヘルス。平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井町です。
サーチ帰りヤシのゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁松崎です。
ということでね、はい、始まりましたけれどもね、うん、3日目ですよ、最終日、
はい、
夏コミ、
はい、
8月13日かな、
はい、
ということで果たして、
うん、
僕の進化はできてるのかどうか、
はい
はい、そして、うん、松崎さんはどちらを選ぶのか、
どこにいるのか、
どこにいるのか、
はい、
ライブって可能性もある
わけですよね。そうなんです、
はいはいはいはい、
なんならもうなんか電波少年みたいな海外に拉致られないかなと思って
一層
一層のこと
どっちも選べないから、
もう迷わずに済むっていう。
なるほどね、はい、ドイツも3日目は行ってる、3
日目は行ってるはずです。
今日じゃあ行ってる可能性があるという、
昨日の事務所ライブを終えて、
はい、
今日
そうですね、
はい、
行ってるはずっていうことですね、はい、
そうですね、もう本当に
打ち上げも出ないはずです
コミケに備えて、
はい、
コミケに備えて
金をね、
あ、それもね、ある本当にもういろいろね、いろんな問題
はあんなやつらと飲んだってしょうがねえから
誰のこと言ってんの
ちょっと多めに出さなあかんから、
ああなるほど
そう
まあ仕方ない、
うん、
まあそんな感じでね、
はい、
だから来週くらいにはちょっとコミケの話もできるかなみたいな感じなので、
はい、
はい、その辺もで、なんかもしあれだったら目撃したみたいな話とかも、
ああ、
はい、
そう、実際にその三平さんのサークルに行った話なんかもね、は
い、
うん、
していただけたらと、
ツイッターとかメールとかね、
はい、思いますんで、はい、はい、よろしくお願いいたしま す,
いします、ね、はい、
ということで、
はい、
今週もまた今期アニメの話をしていきたいと思うのですが、う
ん、はい、
さあどうでしょうってことなんですけれども、うん、ちょっとゲーマーズの話していいですか。
あ、ね、
ゲーマーズちょっと前の話になっちゃうんですけど、うん、
はい、
やっぱ2話がね、
うん、
すごく良かったんですよ、
うん、
まあ、1話の時点でもね、うん、ちょっと話題にね、うん、
はいはい、
あれちょっとすげえかもしんねえぞみたいな話ありましたけども、うん、ね、2話結構あと思ったのは、
はい、
あの上原タスク君というですね、
はいはい、ま
あ、クラスで
い
うとちょっとリア充グループというかでいるんですけれども、うん、実は彼のちょっと過去の話にもなってきまして、
うん、
で彼は昔、いや高校デビューなんですね、
うん、
で昔はやっぱぼっち
うん、
な感じで、
ガリ弁みたいな、
そう、ガリ弁みたいな感じで、
メガネかけて、
でそれを、まあ、高校で克服したっていう、
うん、
まあ、設定があるわけですよ、
うん、はいはい、
で、そのグループとゲーセンで遊んでたら、まあまあ、その挙動不審の
天野
くん、そう、天野、なんだっけ、天野、まあ、天野くんですね、
はい、
はいはい、がとばったり会って、
はい、
でなんか一緒にゲームとかしたりしてちょっと仲良くなるんですよ、
うん、
はい、でその後にまあちょっといろいろ話してたら、まあいいよねリア充だから的なことをね、
うんうん、
言われたら、
はい、
ちょっとまずタスクが切れるんですよね、
うんうん、
俺がもしリア充に見えるんだったらそれは俺の努力だみたいな感じだって、
うんうん、
で結構そのアプローチってちょっと新しいなみたいな感じは、
うん、そう、リア充って言葉が見下してるっていう、
そうそうそうそう、どっちかっていうと、うん、オタクサイドからの、うん、まあ、やっかみ半分の別称みたいな感じじゃないですか、
うんうんうん、
あいつリア充だからみたいな感じで、
はいはい、
でもそれを今度それを克服したサイドのコンプレックスみたいな感じで、うんうんうん、結構あそこ熱い感じじゃなかったですか、
ね、うんうん、
リア充なんて見下した呼ばれ方される、
うんうんうん、
言われはねえみたいな感じで、でその後に今度そのタスク君がゲーム部をちょっとバカにするんですよね、うんうんうん、何ゲームごとき熱くなってんだよお前らって、ゲーム部、天童がやってるゲーム部っていうのも、はいはい、もうバカみてえだっつったら、うん、今度その、うん、天野くん、ケイタくん、
ケイタ
くん、ケイタくんが切れるんですよね、
うん、
でその切れたっていうのが結局自分がゲーム部誘われたけど断ったけれども、うん、誘ってくれたことはものすごい、こんな僕を誘ってくれたっていう感謝はやっぱしてて、
うん、
それでぶち切れるっていうちょっとこう熱い、
うん、
ね、やり取りがあって、
うん、
でさらにそれを天童さんが見てて、うん、一気にフラグが立つ、
そう
なんていうの、あのゲーマーズのストーリーの全部歴史が動いた瞬間が全部詰まってて、
すごかったですね。
でなおかつそのタスク君の彼女のアグ
リ
がものすごい、まあ、ギャルなんですよね、髪もピンク
から、うん、ピンクで、
うん、で、
ね、
どうせアグリも、うん、そのタスク君は俺のことどこ好きになったの、
どうせ見た目だろ、
見た目だろみたいな、俺が頑張ってこうやった見た目なんだろうとか思ってたら、実は中学の頃にまだガリ弁時代のタスク君がゲーセン行った時に UFO キャッチャーかなんかをなんか取って アグリにあげたんだよね、うん、でその子の頃のアグリっていうのはメガネっ子でちょっとやぼったい感じの子が高校一緒になって今度タスクと付き合いたくて頑張ってギャルになるっていう何重構造みたいな感じになってて、で結構タスクもあれ、うん、俺個人をちゃんと見てくれてたんだってなって一気にこうなんか気持ちが変わるみたいな、
それまだねなんか付き合もう断る理由がなかっただけで付き合ってた
んだ、
そうそう、
なんとなく付き合ってたんだ、あの2話はねちょっと良かったなと思って、
俺あのシーン超良かったんですけど、その後ゲーセン出たら、うん、ゲーセンの名前がゴールドラッシュゲームって、なんかもうこれ冷めるわ、
冷めなくて仲間出演してんじゃんいいよ、 お前がゴールドラッシュって名前のゲーセン嫌だったらちょっとペーパービューとかにしてもらう昔のコンビだけど名前使ってもらっていいよ、もう
優しいやめゲームとか
そんなゲーセンない、
はい、いやでも2話はね
本当に良くてね、すごい良かったですね、
ちょっと今期の派遣アニメの匂いがちょっとしてきたな、
で今後天童さんあれであのキャラで行くんだみたいな、
う
ん、
いやあの天童さんがこういうキャラになるんだと思って、
そうそうそう、1話なんかはね、1話でなんかでもこの後壊れますみたいな、うん、
はいはいはい、はい、ね、あの注釈があったけど、まさかあんな壊れ方とかよだれ垂らしてね、席座ってポワーンとした感じで、
だってなんか3話かなんかで、うん、あのそのケイタくんがなんか別の、うん、クラスに来てくれた、うん、私にでも私にじゃなくて、はいはい、別の女の子が目的だったみたいなこと言って、うんうんうんうん、砂みたいにスワーってなってでその砂がまだ教室の床に残ってて啓太君に踏まれてキュッてなるっていう
あれも良かった
な、あれ面白かったな、
いやゲーマーズちょっと ね完全ノーマークだったけどね、これ面白い、
うんうん、面白かった。
ちょっと青春群像としてもなかなかの、
ね、うん、周りもいいキャラですよ、ね。
今後どうなっていくのかなみたいな、新キャラとかもねまた女の子出てきたりとか、うん、いろいろあるから。
で僕のちなみにゲーマーズのおすすめ、うん、おすすめポイントは、うん、あのオープニングテーマなんですけど、はい、もうニューゲームには戻れないっていう歌詞があるのが、これはなんだと思って。
だから今期のねまたニューゲームだ
からゲーム枠をここで何かやってるのかなっていう。
いやもうね、こんなんね、コラボすりゃいいんですよ、ね、ニューゲームとね、うん、ゲーマーズ、
ニューゲームが作ったゲームをゲーマー
ズ、そうそうそうそう、やればいい、でレクリエイターズみたいに戦えばいいんだ
戦えばいいんだ、戦うじゃん結局
いやでもね面白いよね、うん、あれオープニングもさ、いい感じのパロディがいっぱい入ってて、
パロディめちゃくちゃありましたね、う
ん、でみんな何気にさ、そのいわゆるバッドエンドだったりゲームオーバーなるシーンをうまく使うみたいな、ちょっとスーパーマリオのパロディだったらジャンプしてポトって落ちちゃったり、はいはいはい、
スト2のあの
コンティニューの顔ボコボコにされてる、
まあ、あのゲーム好きはオープニングだけでも絶対見た方がいいな、
うんうん、
いやでもゲーム知らなくてもゲームがなんか楽しそうみたいになる感じありますよね、
うんうん、
だからサッカー知らない人がキャプテン翼見てサッカーに憧れるじゃないけど、はいはい、なんかこうゲームっていうものが楽しそうに見えてくる、うんうん、
確かに、うん、FPS 興味ないけどちょっとやってみたくなる
ね、
うん、
いやあれはねよかったっすわ、
いいですね、
はいはい、他どうでしょう、
ね、うん、サクラクエスト、
はいはいはい、はい、うん、
とうとうあの会長の過去がやっと
バンドをやってた
っていう、バンドをやってたっていう、
青春、
あのドクっていう発明のおじさんと、う
ん、
あの
リリちゃんの
リリちゃんのおばあちゃんが昔、うん、あんな仲悪いのは3人が昔学生時代にバンドを組んで、
う
ん、あの間の山で、
う
ん、でこのままこんなところでやってちゃダメじゃんっていうので、うん、そのおばあちゃんがその東京に出ようっていうので、うん、
多分あれ家出みたいな感じでしょうね、
家出みたいな感じで、
は
あ、3人で東京出よう、
は
い、
ドクはその東京に大学が進学が決まっ て、うんうん、でおばあちゃんはもともと和菓子屋を継がなきゃいけない立場やけど、うんうん、で会長もその農家を継がなきゃいけない長男だから、うん、だったらどうするって言ったらもう家出しようって、うん、あのおばあちゃんが言うんですよ、う
ん、おばあちゃんまた昔美人なんだよ
ね、そうなんですよ、
はあ、
うん、で3人でバンドで東京出て頑張ろうぜって言うんですけど、会長は行かないんですよ、そこに、
う
ん、駅の待ち合わせに、そっから仲悪くなったっていう話なんです、うん、
はあ、なるほど、
会長も会長でこういろいろ悩んでギリギリまで行くつもりでギターかな、あれ持ってったりして駅に向かうんだけど、うん、
でも東京で勝負ってそれは逃げだろっつって、うん、 俺はこの間の山で勝負してやるっていうので、
は
ぁ、祭りに乱入してギター弾いて歌うんですよ。
そう。
はぁ、
そっか、あの、なんか湖の真ん中で、なんか神輿みたいのを。
なんか池を渡すみたい。うん、池をなんか、そうそう、神輿で渡るっていうのが、そういうお祭りがあった
んですけど。そこにギター持ってボートでバーって行って、神輿の上登って、で、結局その神輿がずっと50年間沈んでる。
あ
ぁ、で、それを、会長はちょっと黒歴史みたいな感じで、はいはい。
なるほど。
でそれをなんかね、池の水抜きすんだよね。
そうですね。
でそのイベントをやるから、うん、心配になっちゃって、
夜中なんかあれが出たらまずいって
。でなんか湖で溺れて入院したりとか。でも結構ね熱い話だよね、うん。だからただ単にばあちゃんと会長が仲悪いんじゃなくて、ちょっとそういう主義主張みたいなののわだかまりが
あったっ、うん。はあ、なるほど。
だからリリコにもおばあちゃんは、だからあんたは今のうちは好きなことやりなさいみたいな感じで言う。う
ん、だからおばあちゃんも結局戻ってはきちゃうのよ、
夢破
れ
て、まあまあ、
っていうのもあるから、まあね、だからリリコちゃんにどうせあなたも戻ってきちゃうんだから好きなことをやりなっていうふうに言ってるような感じなんですよ、うん、
でもその当時おばあちゃん一人で、うん、当時その3人でバンドやってた写真を見てたりとかもするんですよ、
うん、うん、そうなのよ、なかなか、あれちょっといいよ ね、老人たちの青春
が良かったですね、過去回
でばあちゃん見、あのね、見舞い行くのよ、行くんだけど、うん、なかなか中入れなかったりとかっていう、うん、ちょっとそういういい具合の積んでる感じがあった
んですね。で会長の奥さんと2人で和菓子食ったりとかするんですけど、あんな男のどこが良かったんだい、うん、ロックだから
いやでもあれは一気に会長がなんか愛らしくなるというか、
いやあの3人いいですね、
いいよね。なんか英語で名前呼び合ってたの当時。
おお、
ドクがブス島って名前だからポイズンで、あとなんだっけ2人、
ね、毒って書くから
牛松なんで会長が
ビーフ、
ビーフ
おかしいだろと思ったけどバッファローとかな、なんかそれもかっこ悪いけどさバイソンとかさ、そういうのが分かるけどビーフってもう食って感じでおばあちゃん
の話がオリーブ、
あオリーブだな、
多分梅なんとかという名前なのかな。
そっか、そ、なんかなんかそんな名前だったよね。
結果的にみんなどのキャラも僕らは好きになるようにできてるんですね。
いやあれはね、でもちょっとあれは良かった。で50年間ずっと沈んでた、うん、もう朽ちた神輿とかもね、うん、なんかいいね。
そうですね。
いや50年経つとね、黒歴史も精神になるから
ね。まあね。本当に。そのバンドが学校の行動で歌弾き出したら暴動が収まるみたいな風化みたいな
やつ、風化あったな、風化暴動が収まる
みたいな、うわーってめちゃくちゃ盛り上がるっていう。
窓山はみんな冷めてたからね、ロックに対して
、うん、そこもなんかちょっと切なさみたいなのもね、うん、なんかいいんですよね。
まあそこもリアルですけどね、
うん、これは良かったな、あの辺の話、
もうそろそろ多分クライマックスに向かってそうだ、なんか本当クエストが始まる感じで引きで終わったんですよ、ね、
そう、仲間がいっぱい集まってきて、で
そうそうそう、次あるんですよ、で
今、ね、
三種の神、そうそう、三種の細具を集めろっていう指令が来て、
祭りを復活させるってなって、そのためには当時あった三種の神器が必要だ、うん、細具を、それが今どこにあるかわからないっつって、
本当、あ、クエストだって思う、
ね、
結構ね、でも新しい話とかもで、結局新しい、一番新しい話で見つかんのかな、
うん、
でもそれに至るまでもね、ちょっとね悲しいようなちょっといろいろあったりしてね、ちょっとこれは桜クエスト、
桜クエストやっぱ面白いですね、うん、
いやドラクエと桜クエストとも
うクエスト、クエストは俺を悩ませるね、
ハマらせるな、
ハマらせますな。松崎さん、
はい、初めてのギャル、
ああまだ見てないわ。
はい、
あれいいっすね。
バカでしょ。
うん、あれでもあの子いいね。ヒロインのメインヒロインの子、名前なんだっけ。
アーシっていう。
そうそうそうそう、
自分のこと。
あ、いいですよ。あ、はい、はいはい。
あの僕
原作まで。
単行本。
僕ね単行本好きなんでね。うん、やめさんですね。
やめさんか。はいはいはい。
やめ、ちょっと待ってくださいね。うん、
大丈夫ですよ、
はい、
いやでも結構ね気楽に見れる中でのなんか、うん、でもちょっとこうラブコメとして、
ああそうなんですね、うん、
やっぱギャルと、はい、そのクラスの目立たないグループの男子が付き合うことになった
と思うん
で、最初は男の子の方も、はい、なんかどうせなんかだ騙されてんのかなみたいな、うんうん、
罰ゲームかみたいな
ノリでなんかなのかなとか思ったら、はい、まあ、普通に意外とちゃんと付き合って、うん、
やめゆかな、
ゆかな、
ゆかな、はいはい、いやでさ、あの最初に、うん、そのい 主人公のもう童貞くんが、
うん、あ
の
童貞くんがが
なんかあの仲間内のなんかノリであのギャルに告白しちゃえよっつって、
うん、あそっか最初そっか、
うん、そうあの土下座すればなんかやらせてくれるよみたいな感じ の
変なギャル幻想があるみたい
なで土下座してそれでもいやなんでそんでまあ最初はキモいっつって、
うん、
けど土下座したところのからのアングルで、うん、パンツが見えると、
うん、
だからこの土下座はやめたくないっていうので、うん、ずっと土下座の体勢のままそのギャルと喋り続けるんです
あの最低の理由の土下座で
終始最低ですね
でそれでなんかパンツ見てるでしょみたいな感じでからかわれてでもあんまりでもあんたのみたいなの嫌いじゃないから、うん、いいよ付き合おうかっつって付き合うことになるんだけど、うん、結局その主人公の純一くんっていうのは、うん、本気で付き合ってるのか、
うん、
向こうも
からかわれてんの
か何なのかみたいなところもあってその葛藤もありつつでも体つきエロいしなっていう
松崎みたいな
年相応の葛藤もある
わけ。なるほどなるほど。
そのそこの妄想力といいますか、
すごい巨乳ですもんね、うん、
だから割とねアニメではいろんなね女性キャラが結構バンバン出てるじゃないですか、
うん
う
ん、
こう初めてのギャル単行部の一巻だとそのメインのその
あそうなんだ
子しか出てないんですよ。
へ
え。だからその幼馴染っぽい子とか、
黒ギャルの子
でしょ。黒ギャルの子は確か2巻からかな、
本庄蘭子。
うんうん、そう黒ギャルがそのこのギャルとあと要は友達の
はいはいはい
ギャルなんですけど、そのギャルが割と誘惑してきて、でも純一くんはそこに打ち勝って、
うん、
僕が好きなのはやめさんなんだみたいな感じで、その自分の愛を、
うん
うん、愛という名の、なんでしょうね。その
愛という名の、愛でいいんじゃないですか。で黒ギャルの方は、やっぱ友達を取られた感じとか、
うんうんうん、
あとちょっと若干ユリキシスあるのかな。
なるほど。
で、ね、ちょっともうやきもち焼いてて、だからぶっ壊してやろうつって誘惑したりもするんだけど、うん、それにちょっと打ち勝つ。
うん、
打ち勝てますそんな状況で。
無理でしょ。どっちもエロいんでしょ。
だからもう、なんでしょうね、もう、バカだなと思いながら見てもらうのが割とちょうどいい、うん、でしかも監督は古川さんと言いまして、
はいはい、
僕の大好きな魔創学園ハイブリッドハート
の、なるほど、あの系列ですか。
はい、あの監督ですので、
はいはいはい、
なるほど、
はい、じゃあ間違いないですね。
はい、うん、そういうアニメを、
松崎アニメだ。
そうです
大丈夫ですか、よくわからない液体とか出てきた
りしてなんか初めてのギャルに関しては大丈夫なんですよ、ね、
大丈夫そうです
よかったよかった、
はい、ちゃんと隠れてますしね。
ちゃんと隠れてます。あ、でも結構モザイクじゃないけど、その、はい、隠してますよ、ね。
パンツが、それこそ、土下座してるところでパンツが見えるっていうところで、うん、一応パンツは、うん、放送上では隠れてるんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、隠し方も、画面の外から、うん、女性の手が出てきて隠すっていう。うん、隠し方もね、最近来られてます
からね。やっぱね、隠す手段もやっぱ、ね、もうありとある。
光だけじゃない
んです、光、湯気だけじゃないんです。うん、謎の手です。
あと、木魚とかね。
はい、
木魚とか、
ね。ありましたね。
はい、
ありまし
た
ね。はい。なるほどね。
あれ、ちょっと語っていいですか。
はい、
レクリエイターズ。
あ、はい。
特番一回挟んだりして、
はい、
あれ大丈夫かなみたいなのがあったんですけど、うん
はい、
そしたら次の週また通常に戻って、はい、それがまあ決戦の前の、まあ壮行会みたいなのを、
うん、
やろうつって温泉行くんですね。それが大江戸温泉、
はい、
なんですけど、うん、それがね、まあいろいろちょっと面白かったのが、まず、まあ温泉ですよ、行っても。温泉だからそれはサービスカットあるかなと思って、で、しかもその、ね、マリネさんってキャラデザやってる、メガネ
と
か、
人が、
他のメンツ遅れてくるから、
うん、
じゃあちょっと女性だけで先にお風呂いる人だけでいただきましょうか、
はい、
つってお風呂のシーンになって、うん、ちょっとこっちも前のめりになるじゃないですか、うんうんうん、したらまず出てきたのが男風呂しかもね、しかもね、うん、かのやくんから始まるならば、
うんうん、
まだこちらも、うん、おほきたかっての
もあるけ
ど、シーン変わって風呂になって最初出てきたのが作家3人中年のだらしない体を
見せられたな、うん、
結構、うん、結構長かった
、長かったですよね、
うん、
だから、
まあ、視聴者のこと分かりすぎてるよやっぱ総集編もそうだったけど、
このまま女風呂出てこないのかなと思いましたよね。
後半出てきて、
はい、
それはそれで安心するんですけども、うん、こう来たかみたいな感じましたよね、うん、
で女風呂の見せ方も普通その、うん、お風呂に入ってるシーンを上からじゃないですか、
うんうん、
あのお湯の中から
はぁーっていうマリネさんの下乳
そうそうそう
を水中から
そう上乳じゃなくて下乳を見せる温泉シーンでっていう、
は
い
は
い
はい、なかなかなかったですよね今まであれは
これはやられた、
うん、
膝を打ちましただ
からあの
全ポンと
ポンと要は満足じゃない褒美を取らせいか、はいだからいろんな角度から楽しめるサービス会
っていう、ねうんうんうん、
でもねなんか良かったですよ、うん、であの世界観がつながってるというかやっぱみんなキャラが出てきてるから、うん、当然アニメ化になったキャラは声優さんがいるわけじゃないですか、
はい、
で今度イベントやって声優さんも来るらしいよみたいな話になったら、うん、あのまあ金谷くんがあの僕の声の人も来るのかなみたいな、うん、そしたらあのお前の声優なんか女性声優だぞみたいなこと言われて、
うん、
じゃなんか会ってみたいなみたいなことをくったくなく言うんだけどでまあるいくんの声が天宮さんだっけ
ああそうですねはい
天宮さんで、うん、で天宮さんもイベントに出ると天宮空で登場するのよ
と、
うん、
して、
うん、そうそうそうだから結構その見てる方がごっちゃになってくるような展開になって天宮空が天宮空役で CV を当てるっていう、
うん
うん、あ面白い、うん、なんかねだからちょっと戦いの前のお楽しみ会みたいなのがあって、うんうん、ちょっと良かったのがあの菊池原さんって人が宴会で結構酔っ払って、
は
いはいはい、作家に説教始めるわけ説教始めて、まあ、酔いつぶれ倒れちゃうね、
うん、
でその後に、まあ、ちょっとこういろいろこうメテオラとかが、うん、じゃあこれこれこうあったけど最後の決戦に備えてみたいなんで、でエンジンを組んでこう手合わせて、はいはい、おーみたいなやるんだけども、
はい、
そうだよ俺やっぱね弥勒寺さんかっこいいと思ったのが弥勒寺さんがおいっつってでちょっとクイックイッでこう向こうを指すのよ、はい、そしたらそこに酔いつぶれた菊池原さんが寝てて、
うん、
で菊池原さんも酔って記憶ないままだけど一緒にエンジンを加わらせるっていうのを弥勒寺さんがやるっていうので、
うん、
俺ちょっとまたね抱かれたい男性特集ちょっとこれやりた
いいやあれ弥勒寺さんやばいいいすごいいいっすね、
うん、あれはね俺女性だったらあのバレンタインチョコあげるよ弥勒寺さんに今年は、
ね、
結構ねレクリエイターズはやっぱ隙がないなっていう感じでね、うん、
だからこっから決戦だから、
うん、
っていうのも
まあそうです
ね
ちょっと砕けた話
ここからハードになる、うん、だろうから、
はいはいはい、
うん、
予感がして、
はいはいはいはい、
こっちも最後のなんかリラックスして見られるというか、
うん、
あと2ヶ月ぐらいですか、
うん、そうですね、
そう
です
ね、
ちょっと目が離せない
という
、
うん、
まあ、ちょっとそんな話してたらごめんなさいちょっと長くなってしまいました
けど、はい、
まあ、そんな感じでちょっと今期アニメの話をさせていただきましたが、この後はですね、
はい、
ちょっとですね、メール来たメールのちょっとリクエストトークというのをしてみたいということで、
はい、
はい、じゃあちょっと B パートに、続きたいと思います。ということでメールが来ております。
お、はい、
はい、こちら20歳ネームナポリンさんから、自分の周りにはアニメを見る人が全くいないので魅力を伝えるのに非常に苦労します。共通言語がないとね、
なかなか、
近年アニメ映画は一般人にも評価されていますが深夜アニメの魅力はなかなか伝わらないのが現状です。友人は海外ドラマや映画ばかり見ている実写至上主義なのでアニメで見るより実写の方が優れていると譲りません。私も実写には不可能な表現、例えば可愛い女学生が戦ったり、義理の妹が挿絵描いてたり、アイドルしたり等をプレゼンするので、
ね、義理の妹が挿絵はもう一つしかない、
ね、プレゼンでかなりの危険級を全く響きませんと。で実写では金がかかりすぎて不可能なアニメで今期自分至上主義だった正解する角を進めたいと思っているのですが、まあ、皆さんのアニメを見ない層へのアンサーを聞かせていただけないでしょうか。で20歳の皆様にお聞きするのに不適切かもしれませんが、女の子がキャッハウフフするアニメは友人が受け付けないらしいのでできればそれ以外でお願いしますということなんですけれども、
なるほど、
ね、
な
るほど、ということで、まあそうですね、まあ、確かにあまりアニメ興味ない人に、例えばあまりそういうなんですかね、ちょっとオタク慣れしてないと難しいようなものだとっていうのはね、
ありますけれども、めちゃめちゃむずいですねこれ。
どうしましょう、じゃあちょっとマッサンから
や
っていきましょうか。
やっぱり我々のやっぱり一番の最難関だと思うんですね、
うん、
アニメを知らない層に何を進めるのかとかで難しい、まあ、
なんか我々基準が麻痺してる、
ね、そうなんですよ、
そうですよね、
だからそれ考えると、うん、あれこの実写至上主義の人も ドラえもんとかも見てねえんじゃねえかみたいな、
あ
そうそうか、なんか考えちゃった。
変にハードル上げちゃったりして、はい、もう漫画一つよ、漫画っていう文化に触れたことがないんじゃないか。
アンパンマン何それみたいな人なのかなとか思っちゃったりとかして。
サザエさん、
エサーんっていう。
もう我々もちょっと迷宮にそうしまう可能性がね。
なんですけど、
つまりサザエさん。
でも、あの。
振り向き
火曜日。
火曜日。まだだう
ありましたね。
ありました
ね。
たね
で、で、あの、やっぱりそう、実写になったことがある。
うん。ああ、なるほど。
なるほど。
なるほど。実写アプローチから。
はいはいはい、はい。っていうのとか、あの、これ、タレントの誰々さんが面白いって言ってたよみたいな話から、広げていければなっていうので、僕は、あの花です。
なるほどね、
なるほど、
まあ、確かに実写でもやってますし、はい、実写でも不可能じゃない話ですから、
ね、そうそうそう、で、あの、まあ、実写も見てもらって、うん、まあ、アニメも見てもらって、うんうん、でアニメもね結構、いや、あの芸能人の方があの花見て泣いたみたいな話とかも結構聞くじゃないですか、だったりとかして、あと、あの劇場版であの総集編みたいに
ありましたね、
なってたので、は
い
は
いはい、ちょっとその後の話みたいな、総集編プラスその後の話みたいな、
はい、だからその12話13話、ね、30分かけて見せるよりも映画 の, その総集編みたいになってるのを見せる方がハードルは低いかな、
うん、なるほどね、は
い、で興味湧いたら本編見ればいい
じゃんみたいな、ちゃんと見てもらえればいいかなっていう、
なるほどね、
ただその一個だけ難点がやっぱりその、うん、アナルというキャラ名。
わかるわかる。
でも実写好きな人なんてアナル好きでしょ。
乱暴だ。ほら、乱暴だ。実写イコールアナル。
どういうこと、どういう理屈なの。
久々に暴論を聞いたわ。ああ、なるほど。
でもあるんですけど。
説明すりゃあれもおかしみの一つではある。
そうそうそう。
みんなだって聞かれるもんね。まず、うん、アナルって何なのって聞かれるもんね。
改めて聞かれた時に、あ、やっぱりそうだよなって思いますもんね。
説明すればさ、
はい、いや
子供の頃のあだ名を、なんか当時何もそういう意味知らずにアナルって言ってたのが、今大人になってちょっと恥ずかしくなってるみたいなので、筋は通るんだけど、もうそこばっか食いつくんじゃん。
そうそうそうそう。だから、あの、アンジョナルコっていうキャラクター名があってっていう。だから僕もアナルの T シャツ着てるときに、アナルって、あの、アルファベットで書いてるので、
はいはいはい、
アナルって言われる
のね。アルファベットで書くならアヌスですからね。
いやね。いやね。単語、名詞と形容詞がね、違いますから、まあ。
アンジョヌスコだったら、
ね。やめなさいよ。やめなさいよ。
ヌスコ。親、親疑う。怪我
すな、怪我すな。
はいはいはい。なるほどね。
まあ、だから、あの花は、まあ、ストーリー的にも、うん、まあね、そんなにアニメしてる感じでもないので、
うんうん、あといわゆるちょっと町おこしで成功してるっていうのがありますからね、
う
ん
う
ん、
そうそう、
秩父の方、
うん、
はい、あれは今の時期本当見るべきだと思います
ね、うん、夏見てほしい、
そうね、夏
ね、
ひと夏の
うん、うんうん、っていう感じですかね、
なるほど、はい、いいとこつきますね、
うん、
そしてじゃあ
どういった、じゃあ私、はい、ちょっと本当難しいなと思うんですけど、うん、タイガー&バニー、
おお、タイバニー、うん、
これは結構やっぱ、うん、1話見てもらえれば多分、うん、そのセットというか世界観もすぐ分かるだろうし、うんうんうん、なかなか斬新だと思うんですよ、あのアニメって
。そうですね、
本当に実際のスポンサーが普
通
に
張
り付いてる、うんうん、そのヒーローたちの、うん、まあちょっと熱い戦いであったり友情であったりとか、うん、いろんな面もあるし、
職業になってるヒーロー、はい、っていうことですよね、
そうですね、うん、ちょっと本当架空の世界ですけれども、うんうん、割とリアルな人間模様みたいなのもありつつなので、うんうん、割とそういう、まあ、アニメしてないけれども、うん、設定としてはすごいアニメであったりとかするっていうところで、
うん、
割と見やすいんじゃないかなと
思うんだよな。
だって実写好きな人は結構アメコミの実写映画好きだったり
するじゃないですか。
であれば、ね、うん、まあ、いわゆるアメコミ風といえばアメコミにちょっと雰囲気は、ね、
うんうん、
似てる感じだから、
うんうん、割とそんな流行りのアニメわかんないって人でも割とあれは見れるんじゃないかなって、すごい、
それこそベタベタのキャッキャウフフはないですか、
うん、ないですからね、
女の子っていう感じの、
は
い、
で割とまあ分かりやすいストーリーだったりとか、うんうん、まあ、見せ方とかもねかっこよかったりもします、
うん、深みにはまるとおじさん同士のキャッキャウフフが見えてしまう、
まあまあ、まあ、だからそこがね我々ちょっと見すぎてしまってて、
ね、ちょっと我々がもう一般人には戻れない、あの頃の心には
ですかね、
深く見ればそこも楽しめるって、
ね、
iPad、うん、ほんま普通に子供が見ても楽しめるんやと思いますし、
結果的に完全懲悪者ですもんね、わかりやすい、アニメ見てない層の方がハマるかもしれない
ですかね。はいはい、あれなんかそれこそハリウッド実写化とかになってもおかしくはないです
よね、おかしくないと思います、
うん、なるほど、タイバニね、
タイバニな、
うん、あ二人そうね、うん、割とちょっと実写テイストというか、
そうですね、やっぱりこっちからも歩み寄った方がいいんじゃないかっていう、
なるほどなるほど、手をパンと跳ねる、はい、じゃあね、そういう意味ではね、ちょっと俺紹介させていただくのはね、
はい、
ちょっともうちょいアニメ寄りかもしれないです、うん、
はい、
ただやっぱこうアクションとかちょっとハードなストーリーとかっていうのでは、まあそういう実写好きの人にも気に入ってもらえるんじゃないかなっていうのが、うん、ROD、
は
い、リード・オア・ダイっていう、うん、結構ね古いやつで、
読むかしら
か、元々はラノベで、まだラノベ自体は完結してないんですよ、うん、
あ
の倉田秀幸さんっていう方が書かれてるんですが、うん、
はい、
俺が最初見たのは OVA がまず最初出たんですね、
うん、
でそれが3本出て、
はい、
でそれを見てすごいかっこいい話なんですよやっぱり、
うん、
でその上で今度テレビ版が2003年に ROD The TV っていう形で全26話で公開、
うん、
放送されたっていう、うん、まあ、ROD シリーズなんですけども、もう、まあ、リード・オア・ダイ、読むか死ぬか、
うん、
要はあの読書マニア、読書教の女性が主人公なんですね、
はい、
読み子リードマンっていう、
うん
うん、でその女性はその
すごい名前ですね、
そう、読み子リードマン、
めっちゃ読むやん
で本当にね、設定ではね、神保町のビルを、うん、借り切ってそこのフロア全部本で埋まってるっていうような、でとにかく本が好き で、
うんうん、
で能力がある、神使いっていう紙を使って、うん、
はい、
こう武器にしたりとかっていう能力があるっていう、まあちょっと超能力というか、
うん、特殊能力
で、英国の、
はい、
大英図書館っていうところのエージェントで、その本をめぐって、まあ、スパイ、諜報でもないけれども、その本をめぐっていろいろこう戦うみたいな話なんですけど、
うん、
結構ね、その話だけ聞くとやっぱちょっとアニメよりちょっとファン、高等向けというか、
うん、
結構ね、これはあのストーリーに芯、骨があるんで、
うん、
多分その一般の人が見ても普通に面白いと思うと思うんですよ、
うん、そうですね、
でプラスやっぱり俺はキャラ萌えにもちょっと気づいてほしいっていうのがちょっとあるんで、結構その読み子リードマンっていうのが声が三浦理恵子さんって元ココの方なんですよ、
うんうん、
元ココで元ダイヤモンドユカイの嫁ですけどで、ね、この人ね、多分アニメはこれしか多分やってない
と思うんですよ、やってないはず
ですよ、でも主役でパンってなって、
うん、
でとにかく俺もう未だにまた声優やってくれねえかなっていうくらいいい感じだったんですよ、うん、でヨンコさん自体もちょっと天然というかふにゃーっとした感じで、うんうんうん、戦う時から鋭くて、
うん、
普段はもうダメダメの、
うん、
もう本ばっか読んで、
うん、
もう身の回りのことも何もできないから、うん、ダメダメのふわへにゃーんとした女性なんですけど、それをうまくちょっと三浦理恵子さんが演じてるっていう部分でね、
うん、
結構キャラとしてもこのヨミコを好きになってくれるんじゃないかみたいな、
うん、なるほどなるほど、
うん、
ところが有名女優だからいいですよ ね、
そうすね、
入りやすい
かもしれない です
ね、
うん、
で結構これはね、本当 OVA 見てからTV 版、まあ、一気に見てもらえるとね、結構本当にファンになると思います、
うんうんうんうん、
もしこのアニメ好きな人でもまだ見てない人がいたらちょっともったいないなと思うんで、
まあそうだってもう結構前になりますもんね、
う
ん、
そうなんですよ、もともとね、まあテレビ版、そう OVA 版で、うん、あのまあ、アニメ界と俺やってて、
はいはい、
でその国井さんっていう人と2人でまでやってた頃に、うんうん、あの ROD だけでライブ2回くらい、ROD 特集で2回やって、
うん、ROD 特集で1回ライブやって
喋りきれない
もう1回やろうっつって
でそれがその原作の倉田さんの耳に入って、
うん、
で倉田さんが最初 ROD でライブ、その3時間くらいだったと思うんだよ、うん、1本のライブが、うん、それ2回やるってさ、都市伝説でしょそんなで編集さん経由でうちらのライブ見に来てくれて、ちょっとそっから進行始まって、で増成監督って、
はいはいはい、
あの人も増成監督がこの ROD シリーズの監督になられてて、そっからちょっと仲良くさせてもらったんですけど、結構ねこの ROD はね、今あまり、まあ、古い作品なんで話題に上ることはあまりないんですけど、
うん、
ちょっとこれはおすすめで、なおかつ俺はアニメ慣れしてない人にも絶対面白いと思う。
うーん、
ちょっと ROD シリーズは
おすすめです、ね、キャラ萌えはちょっと入ってますね、うん、いいですね、
重要なのは結構男の子の 目覚め的なのもこのあのアニメで学べますんで、ジュニアってキャラがいるんですけれども、そのキャラは僕は結構当時ものすごい鼻息荒くこれ可愛い、
そうでしたか。
であの頃はまだ男の子の概念がない頃だったんで、アニメ界のメンバーですらも何言ってんですか三平さんって言ってたんですけども、後々みんな分かるようになったっ作品として三平氏を語る上で避けて、
なるほど、
男の子氏を語る上で避けて通れない作品だなという、
はいはい、
いろんな深みにはまってほしいな、うん、はい、そんな感じですね。うん、もう一本ずつくらいちょっと回しましょうか。
あ、
じゃ
あ
また松崎さん、
あ、そうですね、うん、もうこうなったら、うん、アニメアニメしたのはあんまりって言ってますけど、うん、そういう劇物を最初に与えちゃう。
なるほど。
なるほどね。
はい。
シャブ打つみたいな。もう虜にしてしまうと。
とりあえず、もう、相手のことなんで知ったこっちゃねえと。
体に良くない、依存性のあるものを。うん、はい、
最初に劇薬を飲む。
劇薬を。
で考えると、なんだろうなって考えると、やっぱり女の子のキャラの多さっていうことだと、ネギマ。
あ、あえて。
ネギマはそうですね。
確かにあれは。だって一般の人が見ても一人くらいは絶対好きな子いるもんね。
うん、そうそうそう、
キャラあんだけい
る、あんだけそのクラス全員、一クラス全員が女の子で、
うん、
男の子、少年の男の子が先生で、
うん、
みんな先生のことを好きっていう、
うん
う
ん、
もう僕らにとってはもう僕にとっては当たり前の世界、
うん、我々にとっては知ってると、
はい、知ってる、その世界知ってるけども、うん、一般の人にはやっぱり
未知の、
うん、でしかもやっぱり一般の人にとってやっぱりハードル高いのが、うん、ネギマアニメ2つあるっていう、
はいはいはいはいはいはい、うん、
一番最初にやったのと、ね、ネギマっていうのとネギマっていうのが
クエスチョンマーク
なんですよ、ね、そうです、
あのシャフトの
辛
坊監督がやった方ですね、ハテナは、
そうですそうです、その2つがある中で、うん、混乱させたい
で、なおかつ、実写ドラマも見せて。
あ、そうそうそうそう。ありました
ね。ヒロシ君が、
はいはい、
あれなんだっけ、大人の先生の役確かやって
た。あ、そうそうそうそうそうそう。
はいはいはい。
だからもうそういう、思いっきりな危険球を投げて、どうだこれが日本のアニメじゃ見たかって言わ
せ
て。
で、日本人に言わせ
て。言いたい。
日本人に言いたい。お前知らねえだろ、日本のアニメ。これがそうじゃと。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。
ハッピーマテリアル。いや、違う、これは 1000% スパーキングだよ。オープニングは。
はいはいはいはい。
ごちゃごちゃにさせたい。
ごちゃごちゃにさせたい。
はい。
で、また 1000% スパーキングもいろんなバージョン
がある。バージョンがあるよって。
もう生徒が全員分かれて歌ってる
よ。そうだよ
って。何種類あるか、俺も知らねえよ。そういう話よ、
はい。
はいはいはい。
ハッピーマテもね、いろいろパターンあります
から、ね。はいはい。さあ、そして、ドイツさん、
いやーねー、もう一人くらい行きますか。どうしようかな、うん。地獄少女。
おー、今やってるやつですね。まあ今4期目。
4期目やってますけれども、うん、あれは別に、まあ、最悪、どこ見てもいいっちゃいいので、
うんうん、ストーリーじゃないからね、
はい。一応まあストーリーもあるので、ちゃんと追ってほしいんですけど、
うん、まあでも、基本1話完結。
まあ1話完結で、はい、まあ別にキャラ萌えも、まあありますけど、
うん、
別になくても楽しめる、
うんうん、そうか、地獄少女、
あ、なるほど、あと意外とスロット展開してるっていうのは一般層に、
なるほど、
なるほど、
我々も知らない安心感を与えるかもしれないですね、
うん、
あれは結構ね、
そっか、ちょっと笑うセールスマンじゃないですけど、
そういう感じ、ブラックな、
そうそうそう、
ブラック、世にも奇妙なじゃない
けど、うん、はいはいはいはい、
もう決め台詞もあって、うんうん、毎回こうなることは分かってる上で見るっていうのがありますし、
あ、なるほど、
結構ね、好きな人やっぱいるよ、アニメ興味ない人で、
うん、
まあ、芸人とかでも、
はい、
なんかめちゃくちゃ地獄少女ハマってる芸人とかいたりするからね、
話して、なんか普段やっぱアニメ我々とかやったらもう毎週絶対見るみたいなのがありますけど、うん、たまたまやってるから見るぐらいでもう入れるっていうのが、
うん、
毎週見る必要もそんなにない、まあ、見た方がいいんですけどね、うん、そりゃ、
どっか今だからやってるけど、今急に見ても、
はい、
1話から追わなくても、
そうです、
大丈夫、
全然大丈夫だと思います
。そういうのは初心者向きかもしれないですね。
だからその話だけ見ても、あ、こういう話なんだなって分かります
よね、うん、分かります、こういう地獄少女っていうのがいて、
はいはい、
分かりますから、
確かに今のアニメってちゃんと1話から見ないと俺らでもちょっと追えない時があったりするから、
急に2期目から見てもいいんですかみたいなのあるじゃないですか、僕とか結構多いんで、
なるほど、
そこの点は結構地獄少女いいか
な、なるほどね。 ね。じゃあ俺も杉浦さん、
はいはいはい、
これね、実際はテレビ版があった上での劇場版なんですけど、
はい、
僕はあえて劇場版だけ見るのも手かなと思ってるのが、うん、これ僕好きなんですけど、劇場版機動戦艦なでしこ、ザ・プリンス・オブ・ダークネス。
は
ぁ、僕結構劇場版アニメの中で多分一番好きかもしれないっていう。
ああそうですか、なでしこの。
で、結構ね、なでしこテレビ版は、やっぱちょっと癖強いと思うんですよ。うん、
めちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強いですよ。
で、結構それを追った上で劇場版見るっていうのは、一般の人にはちょっとハードルが高いかもしれないんで。でも映画って結構、その映画始まるじゃないですか。まあ、その映画が始まったけども、その前にある過去のバックボーンとかをちゃんと説明していく映画っていっぱいあるじゃないですか。だから俺、なでしこはね、劇場版だけ見ても、ある程度の楽しみ方はできると思うんですね。
は
あ。で、あと俺はね、もうこれ本当ね、俺昔から言ってるのは、俺一回地上波でやってほしいよ。っていうのが、俺の感じは、結構オタク向けの作品ではあるんだけども、ギリギリその、一般の人が見て、ちょっとその、まあ、キャッキャウフフとかの、ちょっと、俺合わないな、そういうの苦手だなっていう人ともギリギリいけるかなくらいの萌えな感じを出してくれてるようなのがあって、まあ、ストーリー自体シリアスですしね。
シリアスですよね。
俺はね、うん、この劇場版機動戦艦なでしこはね、ちょっとそういう意味で、実験でもあるんだけど、前知識なしでアニメにあんまり興味ない人に、これを見て、どう思うかっていうのを知りたいっていうのがあるんで、ちょっと俺はね、劇場版機動戦艦なでしこはね、ちょっと推したい。
確かに絵柄の雰囲気もちょっと、落ち着いてる感じなイメージも、そうそう
そう、劇場版ね、すごくシャープな感じになってて、でちょっとギャグとかも入ってるけれども、そこまで過剰じゃない感じ、
テレビ版ほどではないです
し、ね、だから俺はちょっと一般の人にね、本当予備知識なく見てもらって、もうダメならダメで仕方ない、仕方ないけれども、ちょっと見てもらって反応を気になるっていうのが、
機動戦艦
なでしこ劇場版。
なるほど。
という感じで、
はいはい、
はい。はい、語ってきました。
はい、
はい。はい、ということで、二次歳ネーム、ナポリンさん、はい、参考になったでしょうか、
なりましたね。
でもこれ、まあ今紹介したのは、普通にアニメ好きな人にもね、ちょっと見てもらいたいというのがありますからね。まあそんな感じで、
はい、
まあ今後もね、こういう感じでリクエスト、メールで、出して送ってくれると、いろいろ答えていきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、以上、リクエストトークをお送りしました。ということでですね、結構いっぱい喋ってしまったんで、はい、サクサクいきましょう。
はい、
で、ツイッターの感想、
はい、
まあこれコミケ今日ね3日目ということで、みそぎをしてからデレマスのライブに向かう松崎さんのプロデューサー精神に感服、悪ありたい。
まあそうですね。はい、皆さんも、
はい、
そうあってください。
あってくれと、
はい。近くのサウナとかでいいんでね。
はいはいはい。
はい、
あと大江戸温泉とか、
ね。ああそうですそうです。はい。
聖地になりますな
ってますね。レクリエイター
の聖地。はい。そして、今期気になる男キャラ、エル君来た。うちもダントツでした。確かにあれはまずい。変な扉開いたし。尊敬するショタ、コロよすぎ。
ありましたね。はい、尊敬するショタ。
あと、ケンタウルスのケツがエロいとか、絶対に外で行ったらダメなやつをケーブルに乗せて、世界中に発信する時代が来るとか、インターネット開発者にも、夢にも思わなかった。
そうか。
はい。
ダメだったか。
そういう番組ですからね。私の今期アニメの女キャラ暫定ベスト3は、初めてのギャル、やめゆかな、アクションヒロインチアフルーツ、赤木アン、ゲーマーズ、天童カレン、男キャラはナイツ&マジックのエル君です、ということで。
強い。
はい。そしてですね、あと、からかい上手の高木さん、祝アニメ化決定記事。
あ、
そうだ。三平さんにプレゼンの特集を希望したい2017年夏ってある。からかい上手の高木さんって読んでます？
僕読んでます。
僕ね、読んでないんですよ。
あ、読んでない。あ、じゃあ今度読まして、一回トークしてもいいですよね。
うん、
からかい上手の高木さん。絶対好きですよ。
まあ、絶対好きだと。
間違いない。
買います。
じゃあ近々、
はい、
もしかしたら、
はい、
はい、ということで、オタクな男の萌えキャラ話って聞くと女子には敷居が高いイメージだけど大丈夫？なぜか男の子に燃えてる話も割と頻繁に出てくる。宣伝、
ね、あ、宣伝文、
キャラへの愛を男女関係なく平等に語ってる愛に
あ
ふれた素敵なポッドキャストだよと。
あ、ありがたい、ありがたい。
ケンタウロスのケツまでこ
う。何でも愛しますよ、
ね、
はい、
生物愛。
今期は、703罰の四季くんと、ネットフィックス配信のボルトロンのピッチくんが二次祭で言うところのアレな男子なわけですよ。言葉を言います。わかりやすいな、僕ちょっと。この、まあ、四季くんこっちですけど、
うん、
こっちがその、僕ちょっとごめんなさい、見てないですけど、ボルトロン。
お、似てる、
系列的にメガネ男子。
おー。
これちょっと気になりますね。
うん。
これもじゃあちょっとチェックの対象ということで、
はい、
はい、ということでですね、またあのツイッターとかもどんどんあの感想とかつぶやいてくださるとありがたいんでよろしくお願いします。
お願いします。
そしてですね、ごめんなさい、告知、これ本日ですけれども、はい、日曜日、今日ですね、8月13日、コミケ夏コミ出てます。私三平三平金属バットというサークルで、東館の、アルファベットの Q31A、こちら配置されておりますので、ぜひ遊びに来てください、
はい、
新刊出てると思います
言い切りましょう、はい、出てる
出てる出てたでしょ出てたでしょ、おかしいな、
はい、いやでもあの行った後で聞いてる方もいる、
ね、そうそうそう、うん、出てました、はい、
はい、
大丈夫です、はい、大丈夫です、
はい、
そんな感じで、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合お名前は明かしませんのでよろしくお願いします。そしてメール募集、感想質問好きなキャラアニメ話など募集しております。嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いします。
お願いします、
はい、そしてさらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元祭大社の夜としての出演依頼、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルスのブログでも確認できますんでよろしくお願いします。うん、なんか他番組とかもね、ゲスト呼んでもらえるとフラッと、
ね、ああ、はいはいはい。
まあそんな感じでどんどん気軽にお声をおかけください。
お願いします。
はい、ということでですね、そんな感じで第85回二次祭ヘルツ、お相手は三浦三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ね、当日ということで、ね、体調に気をつけて ね、
そうですね、
それが一番、ね、
それが一番ということで、
夏はね、
はい、無理しないことが大事なんですよ、やっぱ、
うん、
無理してね、無理して新刊出して
保険だよこれ絶
対それで倒れたら誰が喜びますかと、
うんね、
悲しませてしまうじゃない頑張るけどね最後の日まで
新しいキャラ出てきた